兄弟と私夫婦4名、皆さんの顔が見えませんでしたので、話していてですね、なんか疲れがないんです。不思議と、なぜ疲れがないかなと思ったら、人がいてそこで、皆さんが座っているのにですね、やっぱり緊張感があるんです。だから4名しかいなかったら緊張感なくて、終わった後もですね、昼はゆっくりできたんですが、こうして一緒に礼拝できることを本当に感謝したいと思います。まず神様に大きな拍手を持って今日集まれたことを感謝したいと思います。
アメン。
一言お祈りします。愛する天皇お父様、あなたの御名によって集められ、そして一同が会して礼拝できる、賛美のできる幸せを私たちは今かみしめております。この礼拝ができることを聞いたある方は、夜が寝られなかったぐらい嬉しかったと。神様、いかに私たちがこの教会で礼拝を捧げることがどんなに大きな祝福であるかということを覚えて、神様、今日もこうして人々を全てが守って、神様、こうして礼拝できる恵みを感謝いたします。御神様、どうぞコロナによって、いろいろな企業やまた社会的な機能がこの何ヶ月の間とどめられましたが、また同時に教会も、全国の教会も、また諸教会の教会も、神様、自由に礼拝できませんでしたが、こうしてやっと私たちは礼拝できる恵みを感謝します。どうぞ今日もたえているこの礼拝がつづられる間にまで、また私たちの心と魂が神様に向いて、今日礼拝してあげることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。はい、それではご一緒に聖書を開いていきます。今日のテキストはヨハネの福音書第16章です。ここは大変長いのでですね、短く、私が今日の箇所だけをご紹介したいと思います。ヨハネの福音書第16章1節から33節あるんですが、そこは省いてですね、今日のポイントだけ、そこから紹介したいと思います。ヨハネの福音書第16章、よろしいでしょうか。1節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことがないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。そして、7節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方のための益になるのです。去って行かなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。最後の33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。はい、そこまでです。中身は、メッセージの中で、紹介していきたいと思いますが、今日はですね、世に勝つ信仰ということ、特にまた今、この10ヨハネの福音書16章はですね、長い節にわたって33節まであるんですが、そこの中心的な部分が何かということは皆さん、後で、お家に帰ってですね、そこを読んでいただき、アウトライン的に少しお話を申し上げたいと思います。ヨハネの福音書の14章から16章はですね、イエス様が語られた遺言の書、あるいは箇所とも呼ばれているところです。特に、このイエス様は何を語られたかというと、13章のところではですね、弟子の一人が裏切ることも語られました。そして14章から16節は、イエス様ご自身がこの世を去る前に最も大事なこととして残しておかなければいけないことがありました。それは、しかもこの十字架の時は刻々と迫っているんです。しかしこの弟子たちはイエス様が語っておられるこの聖霊についてはまだ、理解をしてない、悟っていなかった。でこの16章の中にはですね、この聖霊の働きについて語りますが、そのことを知るのに イエス様との弟子たちの間には、まだまだこのギャップがあるんです。イエス様が言われようとしたことと弟子たちがそれを、理解していることの中には大変大きな隔たりがあって、それがこの16章の中に記されているわけです。そして16章の17節、7節の中には、私が去ることはあなた方にとって益ですとこう言われるんですが、この益ですと言われたそのことがですね、この弟子たちにとってまだまだそれが理解できなかった。何が益なのかということです。今日はこの益と言われたことの結論は16章の33節に益であるということの意味が分かります。この16章はイエス様が弟子たちに聖霊について特に力を込めて教えられているところです。同時にもう一つの面は、この世ということが出てまいります。この16章の中にはですね、聖霊という言葉と世というのがこう出てくるんです。これは、サタンとの、世というサタンとの戦いであるということ。これが、一節の中に、私が語ることをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことがないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際、あなた方を殺す者も皆、自分が神に奉していると思う時が来ます。今ちょうどそういうこの真っただ中にあってあるのが、この16章の一節から最後までの箇所ですけれども、この世はサタンが支配していると。この社会に生きている弟子たちは、そして私たちに対するイエス様は聖霊を使わします。それはあなた方にとって益ですという、この益とは一体何だろうかと言われた言葉です。16章の6節の中に見ると、むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになります。そして20節の中には、まことにまことにあなた方に言います、あなた方は泣き悲しみ、あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。この世という、この悪魔の支配している、あるいはサタンはですね、このイエス様が十字架につけられること、それを彼は喜びますという言葉です。イエス様はこの世では、この世は浮世であるという、まあ、そういうことをですね、私たちが生きている中でこの世は浮世です。まあ、山本軍平というですね、この日本の旧西軍の創始者だった方がおられましたが、その奥さんのですね、山本喜恵子という、そういう方がですね、少女の時代から、人生とは何か、生きる意味は何かということをですね、手当たり次第いろいろ本を読んだそうです。そしてある時に少女雑誌の中にですね、人はこの世につらい、ところがいっぱいあるけれども、しかしこの浮世は神様を信ずることによって浮世、この彼女がそれを理解したのはですね、憂いの浮世じゃなくて、この喜びあるよ、それ浮世というふうにこう呼んだそうです。この中に彼女が一生懸命に生きるとは何かということを求めたときですね、この世は浮世であると、今までそう思っていた。しかしこのイエス・キリストのこのことを知ってからですね、この世は嬉しい喜びのある世であるというふうに取るようになったそう。天地万物の神様によって作られた私たちは、神様はこの世に愛を贈られたことに気づいて、すべてを神様に委ねる。今まで一生懸命に生きるとは何かということを探し求めたけれども、自分の人生をこの神様に委ねていこうというこの決意をされたそうです。すべてつらい浮世を喜びの世に変えていく。彼女はですね、43歳で召されるんです。そして、たくさんの不幸な婦人たちを助け、不幸な婦人たちを救うために走り回ったそうです。で、夫の軍平さんは、彼女の病床で軍平が言ったことは、私は今日荒らしめたのはあなたの 犠牲によるものです。本当に43歳の若さで、まあ、当時であったとしてもですね、その43歳で亡くなるということは大変悲しいことだったと思います。彼女はお母さんにですね、手紙を書いて、私は金や地位を求める生涯を送らなかったことを最後まで満足しています。毎日伝道者の妻としてそれを感謝しています。そして最後に彼女が言ったことはですね、周りの方々に、幸福はただ十字架のそばにありますとこう言い残して召されたそうです。どんな浮世であっても十字架のそばにはそれは喜びがあるってこと。イエス様が、私がこの地上を去ることはあなた方にとって益ですと言われた、それは何か。一つにはこの16章の20節の中を見るとですね、誠に誠にあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜びます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方はあなた方の悲しみは喜びに変わります。なぜそうなのか、それは7節の中に、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに、助け主を使わします。この助け主なる聖霊が来ますということです。私が行けばあなた方に助け主が送ります。私たちの助けはどこから来るでしょうか。詩篇の121篇の中には、私たちの目を上げて、その目を上げるときに、私の助けはどこから来るか、天地を作られた主から来るのである。私たちは一人でこの世に生きていくことはできないのです。生まれてから死ぬまで多くの方々の助けによって私たちは人生を全うしていくんです。だから人に助けられて死んでいくということは、これは生きることにおいて非常に大事なことなんです。だから多くの人々に助けられて生きるという人生を歩むためには、多くの人々と関わりがある。ただ孤立して一人だけの人生を歩むとしたら、その人生は寂しい人生になってしまうんです。パウロも偉大な伝道者でしたけれども、この間の説教の中にもそのことを触れましたけれども、ローマ書の15章の30から31の中に、私たちのために私と一緒に神に熱心に祈ってくださいとパウロは要請しました。私のために私たち一緒に神様に祈ってください。でローマ書の16章の中にはですね、パウロを支えた人々の名前のリストが出てます。あの偉大な働きをしたパウロは、たくさんの助け人がいなかったら、パウロのあのような働きをですね、それを成就することはできなかった。だから私たちは助けられ上手になるってことが、このパウロの生涯を見るときにそのことがわかるんです。どうぞ一人でできるからじゃなくて、多くの人に助けられていく、助けられ上手になっていく。このヨハネ伝の16章の中を見るとですね、戦いの現実をイエス様は言ったんです。あなた方は信じたから、私を信じたから何にも問題が起こりませんよとは言わなかった。この中に私が去っていくことは、それはさまざまな問題が起こってくるんですということを前もってそのことを言われているんです。この世との戦い、弟子たちを置いていくけれども、あなた方はこの世において戦いがあるんです。エペソの手紙の中では、パウロはたくさんの戦い、私たちのこの生涯はですね、血肉というのは人間に対する戦いではなくて、この世の諸々の霊に対する戦いであると言われました。諸々の霊に対する、悪霊に対する戦いである。闇の世の支配者である悪霊に対する戦いである。そして最後にイエス様は、その中、途中省きますけれども、戦いがいろいろあるってことを言ってですね、最後にこの、パウロはエペソの手紙の中で、最後に神の武具を身につけなさい。 神の武具を身につけないで私たちは戦うことはできませんということです。神様の武具はたくさんある、祈りも御言葉もそうですが、しかしこれは聖霊の助けなしには神の武具を着たことにはならないんです。私たち一人一人がこの世のサタンに勝つことを行くためにはですね、聖霊と共にあること、この聖霊と共にあるときに憂いは喜びに変わるとイエス様はこのことの中で言われました。二十節、誠に誠にあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜びます。あなた方は悲しみます、しかしってこと、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。聖霊を共に生きるときにそれは喜びに変わるのです。世に悲しめる信仰、それは聖霊から来る力です。22節、あなた方が今は悲しんでいます、しかし私は再びあなた方に会います、そしてあなた方の心は喜びに満たされます、その喜びをあなた方から奪う去るものはありませんとこう言いました。第一に、憂いは喜びに変わります。いつまでもあなた方は憂いの中にいるわけではありません。サタンの攻撃もあるでしょう、自らの弱さから来る嘆きもあるでしょう、しかし主はそれは嘆きは喜びに変わります。それは聖霊と共に生きるときに、聖霊を信じて歩むときに私たちはその喜びに変えられていくのです。もう一つはこの16章の33節を見ると、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。二番目はですね、不安は平安に変わります。不安は今この弟子たちの状況は、イエス様がやがてこの十字架につけられて地上を去る、彼はそのことを知っているんですが、今イエス様が自分たちの前から去ってしまったというこの不安の中に彼は今あるわけです。しかしそれは不安をあなた方が平安を得るためにであるということです。今私たちはこの会堂で礼拝ができるようになったんですが、しかしこのコロナから完全に 100% 解放されたというわけではありません。不安はあるし、十分にまた注意を払う必要があります。でもこの中にですね、これはコロナじゃないんですが、この弟子たちにですね、今あなた方の中に不安があります。しかし、あなた方には平安が得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出せなさい、私はすでに世に勝ちました。イエス様はヨハネの福音書14章の27節、それもどうぞそれ開いてくださいますか。じゃあそこを、トシオで読んでくれる。14章、ヨハネの14章の、27節です。ここにイエス様がですね、いよいよ終わりの時に14章からですから、いよいよイエス様の十字架の時が近づいている、その時に弟子たちに残した遺言は何かというと、私は財産をあなた方に残すとかですね、地位を残しますというようなことではなかった、あなた方に平安を残します、平安を与えますということです。この平安はイエス様が与えた、この平安は世の中の平安とは違います。私は平安をあなた方に与えます。この16章のヨハネの福音書16章の17節からのところを見るとですね、弟子たちのうちのある者たちが互いに言った、 しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る、また私は父のもとに行くからであると言われたのはどういうことなんでしょうか。19節の中、イエスは彼らが何を尋ねているかについて気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じているのですから。28節、私は父のもとから来て世に来ましたが、再び世を去って父の身元に行きます。この言葉を見てもですね、いかにこの弟子たちが動揺しているかとか、イエス様が言われた言葉にいかに動揺しているかということが分かるんです。心が定まっていない。私は父のもとに行きます、私は来たけれども父の身元に行きますというような、その言葉を語られるとですね、弟子たちは動揺してどうしたらいいのか分からないという状況にあると思います。しかしイエス様はここで平安を残します、そう言われた。そしてこのヨハネ福音書の16章の33節の中には、あなた方にあって、あなた方が私にあって平安を得る、私にあって平安を得ます。この平安という言葉はですね、これは、前にも一度紹介したことがあります。この淀橋教会の、淀橋キリスト教病院の、柏木哲夫という人、この人は日本に最初にホスピスをアメリカに留学されて、それを日本に、紹介された方です。オリブ山病院と三鶴兄弟のオリブ病院とも非常に関係が深いそうで、時々来られそうです。この間、東京で会った時ですね、そのお話をしたら、オリブ山病院もよく行きますよという話をされていた。この先生の書いた本の中にですね、この安心、日本には安という安らかという言葉が3つ使われている。安全、安心、平安というこの3つの言葉がある。しかしこの言葉はですね、飛行機は安全です、食べ物は安全ですか、この建物は安全ですか、この安全は身を守ってくれますか、身体的に体に大丈夫ですか、物質として大丈夫ですかと感じる、そういうこの、安全があるって言うんです。しかしこの安全とか安心というのはどこから来るかというと、それは富があるから安心とか、地位があるから安心とか、名誉があるから安心とか、いい家があるから安心とか、友達が多いから安心、これはすべて横の関係である、横から来ているものである。それらものは皆頼りにならないものであると。だから世の中の安心とかいうものは、これは頼りにならないものであるということです。しかしこの柏木先生はですね、平安というものは横からじゃなくて上から来るものである。イエス様が私の与える平安はという言葉を言いました。それ私の与える平安というものは、これは横から、地上から友達から与えられるものではなく、それは横から来るものである、上から来るものである。生命保険もそれは生きている間だけは安心です。しかしその期限があるんです。いつか消えてなくなる。しかしこのイエス様が言われた安心平安というのはですね、それは何かというと、ヨハネの福音書を読んでいくと、ヨハネ福音書の特徴の一つは水というのも一つテーマでしたが、もう一つはですね、その命と永遠の命という言葉が強調されています。ヨハネの福音書4章の13から14、3章の16節、それから6章の27節、11章の25節、たくさんこの永遠の命というのが出てくるんです。人間だけ頼ると不安は取り除からないんです。私はイエス様が私を信ずる者は永遠の命を持つと言われた、その平安です。このヨハネの福音書の16章の33節の中に、あなた方が私にあって平安を得るためです。 神様にあって平安、その神様を与える平安は時代が来たから、何かあるからその平安はですね消えてなくようなものではないんだと。ヤコブの手紙の中に、あらゆる良い贈り物は、あらゆる完全な贈り物は上から、光の父から来ると、ヤコブの一章の十七節の中に書いてあります。あらゆる良いものは、あらゆる良い贈り物は、あらゆる完全な賜物は上から、光の父から来るのである。神様から来るものは完全で消えてなくなるようなものではないということです。だから不安は平安に弟子たちは変えられていきました。最後にこの16章の33節を見るとですね、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。この長い16章の中に、聖霊と弟子たちとこの社会、この世という悪魔の働く、そういう中でですね、最後にイエス様の言われた言葉は、世にあっては苦難があります、苦難がありませんという、そういう教えではないんです。信じたら何にもなくなります、不安も何もなくなりますというような、そういう教えではない。世にあっては苦難があります。しかしということ、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたと。世に勝つ、15節、16章15節、父が持っておられるものすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。父が持っているもの、それは私のものであり、そして私はそれをあなた方に与えるというのですということです。詳しく16章を A 様が述べられた後、結論としてですね、それは私は世に勝つということです。サタンの力がどんなにあろうとも、私たちは主にあって勝つんだということです。神様が持っている力も、すべて私のもの、私が持っているものは皆あなた方に与えるということ。ヨハネの第一の手紙の5章の5節の中には、世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信ずる者ではないかと書いてあります。世に勝つ、この世の悪の力、私が生きていく中でさまざまな、この弱さとかそういうものを持っている、悪魔だけじゃなくて自分自身のある弱さとか、それは神の子を信ずる信仰が世に勝つ者だか、イエスを神のこと信ずるものではないかとか、私たちの中に起こってくる不安とかそういうものをですね、自分一人でそれを何とか解決しようとするんじゃなくて、イエスを神のこと信ずる者は世に勝っているというんです。動揺と不安の中にある弟子たちのメッセージはですね、この最後の結論の33節の言葉です。これらのことをあなた方に話したのは、16章14章からずっとこの聖霊のことについて話されて、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。不安と動揺の中にあった弟子たちのメッセージに対する答えがこの言葉だったんです。ローマ書の中には、この神様を愛する者には圧倒的な勝利者になるという言葉があります。この圧倒的な勝利者というのをですね、ロバート・エイメスというケジクの講師はこういうふうに紹介しているんです。勝利者以上のものであると。世に勝つ者がイエスを神のことを信ずるものではないかというこの言葉、ローマ書の中に圧倒的な勝利者というのは勝利者以上のものである。皆さんもジョン・ファーマーというそのボクシングのチャンピオンがおられました。そのことを知っておられておりますが、彼はですね、24年間ヘビー級のチャンピオンだったそうです。ところが、 モハメッド・アリにですね、敗れたんです。24年間のチャンピオンを、それをアリによって任された。その後もこの敗戦が、彼は戦うんですが、続いてひどく落ち込んだそうです。ところがある日ですね、彼はイエス様との劇的な出会いを体験するんです。彼は間もなくそれから牧師になってですね、教会を建て、子どもたちのための教育施設を作って、生きがいを取り戻した。で、彼が言った言葉はですね、私にとってノックダウンはあるけども、ノックアウトはないと。ノックダウンあるけど、ノックアウトはない。試合の中でそこで倒れることはあるけど、完全にノックアウトっていうのはもう敗北してしまう。それはないんだと。神様を信じる私たちはですね、ノックダウンはある。しかしノックアウトはないと、完全にもうアウトになることはないんだ。これは彼がそのことを体験したときに語ったそうです。私たちにはノックアウトはないと、もう立ち上がれないというのはノックアウト。ダウンすることはあるけど、ダウンはまたもう一回立ち上がって、また挑戦することができるけども。この圧倒的な勝利、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました、その言葉はですね、それはさまざまな生活の中で時としてノックダウンはあるかもしれない。しかしノックアウトはないんだと。神様によって、そういうふうに私たちは聖霊によってそのことができていく。だからイエス様は長い14章から16章、15、16、6にわたってこの聖霊ということについて強調されたのは、聖霊は私に勝利をもたらしてくださるお方なんだ。聖霊なしに私たちのクリスチャン生活は勝利することができない。だからこの長きにわたってこの聖霊の問題が語られたというのはそこにあるということを思います。今週も私の歩みの中でですね、ノックアウトはないんだという、どんなに四方八方から攻撃されても私たちはノックアウトされることはないんだと。どんな試練にあっても、どんな病にあってもノックアウトはないことを知ってですね、感謝の毎日のことを覚えて今週も歩んでいきたいと思います。一言お祈りします。じゃあ正人君でお祈りしてください。はい、それでは賛美をします。